今週も始まりましたビューティフルモーメント。この番組は多彩なゲストをお招きして富山県と射水市を人と文化の交流からさらに発見発信していこうがコンセプトであります。パーソナリティは富山県射水市を世界に発信する会の代表であり文化系プロレスラーでミュージシャンの矢郷義明、そしてロシアから来た美しすぎる翻訳家ハロー社イロナさんです。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。はい、
前回稲田先生に来ていただいたんですけれども、はい、その時バラの話になりまして、はい、そして矢後さんもバラを育てているっていう、
そう、庭に植えてたらバラは意外と育ってくれて、はい、バラはすごく綺麗で、はい、ちょっと見てると時間忘れますね。
あ、そうなんですね。はい、
一番花の中でバラが、
はい、好きなんですか。
はい、大好きで、はい、
ちょっと意外です。
そうかもしれないですね。はい、僕尊敬する方々とか好きなアーティストさんとか、はい、皆さんバラを育てておられて、
そうなんですね。
でバラってなんかあるんだなと思って、僕もやってみよう、育ててみようって関わってみようと思ったら、はい、これは大変な作業ですし、美しさがね半端じゃないんですよ。
そうなんですか。
はい、よかったらぜひ、
はい、バラを、はい、どこに育てましょうか。2階の縁側に。、
はい、というわけで色田さんよろしくお願いいたします。
はい、この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちおがお送りします。
はい、今週も素敵なゲストをお越しいただいております。先週に引き続き射水市の新生会富山病院副院長、そしてデンタルクリニック院長の稲田正和先生でございます。よろしくお願いいたします。
はい、バラを育てております新生会デンタルクリニックの稲田正和です。
はい。稲田先生はバラが似合いますね。
そうですね。
バラだな。
今度色野さんにプレゼントしないといけないですね。
いやいや、恐れが多いです。
いやいや、本当に慈愛をこうに溢れる方はやっぱりバラ育てておられるなと思いまして、
いや、そのまま矢郷さんにお返しいたします。矢郷さん本当に優しくて、
いやいやいや、
そのオーラがですね、そのままやっぱり出てらっしゃって、矢郷さんもバラ育てておられるということで、やっぱり一致しました。
いやいや、ありがとうございます。恐縮です。もう先生のお噂とか、やっぱり新生会病院で行っておられる患者さんとかよくお聞きするんですよ。やっぱり稲田先生は優しくて、うん、よくお話を聞くんですよ。
あら、はい、そうですか、ありがとうございます。
そんな素晴らしい先生なんですけども、お若い頃、少年時代とかはどういうような生活、勉強すごくしておられたとか。
ああ、勉強ですか。かなりそこを聞かれると辛いものがありますが、私全く勉強していなくて、はい、まあ、端的に言いますと、はい、国語、社会、数学、理科、英語、主要5科目というのがありますけれども、まあ、それ大体1科目100点満点とすると5科目で500点になりますね。で、それがやっぱり1年生の時トータルで全部中間期末学力試験全部トータルして平均がですね255点ぐらいしかなかったんですね。1科目平均55点弱です。
はい、
悪かったんです、勉強してなかった。何してたかっていうと、部活動ばっかりやってまして。
はい、あ、そうなんですか。はい、スポーツ、
スポーツはですね、中学はもう3年間テニス一辺倒です。
あ、そうなんですか。
朝テニス、昼テニス、授業終わって夜テニス、土曜日午後テニス、日曜日一日テニス。勉強してる時間ないですね。
あ、そうなんですか。はい、でテニスプレーヤーになろうと思っておられたとか。
全然、一応成績は県の大会とかいいとこまで行きましたけれど、はい、やはりそれは限界がありますので、とても今矢後さん言われたようなプレイヤーにはなれるような、そういう能力っていうのはやっぱりなかったです。う
ん、でもスポーツに打ち込んでおられた方って、そのままこう勉強にフィードバックされて成績を上げますよね。一つのこと徹しておられる方っていうのは。
そうですね、部活を辞めたのが中学3年の初めですから、
はいはい、
それから以降は部活することなくなりましたので、勉強するしかなかったと。でもですね、矢後さん、ここでですね、私、はい、勉強してなかったもんですから、勉強の仕方がわからないんです。
はあ、
どうやったら勉強ができるのか、どうやったら点数取れるのか、どうやって正解を出したらいいのか、これがわからなくて、
はい、
それで成績上がらずに困ったんですけども、はい、その時にですね、助けてくれた友人がいるんです。
あ、
そんなに等しかった ったわけではないんですけれど、はい、夜勉強した時に分からなかったところ、解けなかったところを全部印つけて、でそれで朝1で学校行って教室に入ってその子に持って行って、その子勉強できる子でしたから教えてほしいんだけどっていうふうに声をかけたんです、うん、思い切って、はい、そしたらですね、すっごい親切に教えてくれたんです。でそれから勉強の方法が分かって成績が良くなりまして、中学3年の最後の試験ではほぼ一教科90点ぐらいまで持っていくことができました。
すごいですね、はあ、やっぱり友人というのは本当に大切だと私も思います。本当に友人がいるおかげで今の自分があるというのもたくさんありますので。
そうですね、私、はい、今こうやって歯医者で多くの患者さんのために役に立つようなことをまかりなりにもできてますけども、はい、まあ、それもですね、はい、やはりその当時の友人が私に勉強を教えてくれたからだと、こういうふうに思ってます。だから歯医者になってからその友人に手紙を出して、うん、私が歯医者になって今こうやって世に出て頑張ってるのは君のおかげだということで手紙を書いたんです、うん、そしたらその友人もものすごいやっぱり喜んでくれて、うん、その友人はですねやっぱり医者になってるんです。
あ、そうなんですか。はい、
今長野県の市民病院ですね、ある市の市民病院の小児科の部長さんを やってて今はもう確か病院の副院長にまで多分なっている状態ですね。今でもだからそういうふうにして交流していろいろと話をしたりとか、メールのやりたりとかいろいろしておりますので、学生時代の財産っていうのは、まあ、勉強ももちろんそうなんですけど、やはり友達友人を作る、一生涯のやっぱり友人を作る、これがやっぱりすごい学生時代の私は財産だなっていうふうに思っています。
はい、そうですね、僕はお世話になった師とかスポーツでも何でも勉強でもおりまして、師匠とか友達とかっていうのはすごく大切なんで、
はい、
そういう方々にこう恩をこうお返しするというのを、それがメインで生きてる感じがありますね、う
ん、すごいですね矢子さん、私も思うのに、私は歯医者になって歯医者の師匠ってやっぱりあるんですよ、
はいはい、
でそれからやはりその歯医者だけでは当然ダメなので、その人生とやっぱりタイアップしますから、
はい、
人生の師という方もやっぱりありますし、
はい、
まあ、いろんなその師匠ってやっぱりあると思うんですね、
はい、
でそういう方と出会えるかどうかっていうのはやっぱりすっごく大事なので、うん、そういう方と出会えるこう縁作りっていうか、
うん、
そういうことがものすごく大事だと思いますし、うん、でそういう方とやはり今度はご恩返していくと、
はい、
まあ、やっぱ教えてくださった方がいるから今の自分がありますので、
はい、
まあ、そういう方にやはりご恩返ししたいと、
はい、
でそのご恩返し何かっていうと、やっぱりそれが地域の人の助けになったりとか、自分ができることを少しでもやらせてもらうとか、はい、まあ、そういう形だと思うんですね、
はい、
まあ、仏教の言葉でしょうか、
はい、
自利利他っていう言葉、自分の利、うん、他人の利ってこう書きますけれども、
はい、
まあ、友人であれ師匠であれ、そういう人たちからいろいろなご恩を受けて今の自分があるので、それを返していく、それがやはり自利であり利他であると、うん、こういうふうにこう思うんですね。本当に私も勉強できなかったのに、その友達が本当は友達だって自分の時間が多分あるはずなの でそれを僕に教えてくれる、そういう時間っていうのは本来自分の勉強に当てればよかったんですけども、それを私のために使ってくれたと、これは利他だと思うんですよね、他人のためにやってくれたと。だそしたら私もそれを教えてもらったわけですから自分の利になったんですけども、
はい、
それを受けた分だけやっぱり他の人にも返したいと、やっぱそういう思いになりますから、やはり自利利他のこう循環というか、そんな形でこう生きてるんだなっていうふうに思いますね。
そうですね、だから最初のバラの話がありましたけど、はい、バラってその人の愛情慈悲にすごく反応しますもん、
は
い、でもともとやっぱそういう慈悲の心というか、
はい、
慈愛の心というものを根本にしていないと、
はい、
人は人とうまくやっていけないし、人と世の中が作れないんじゃないかな。
素晴らしいですね矢子さん、慈愛っていう言葉すごいですねいや慈愛って素晴らしいですね、
なんか最近そういうのすごい流行ってまして、
うんうんうん、
そのカンパッションって言って、うん、英語の慈悲思いやり、
はい、
まあ、そしてまあ人にその慈悲思いやりを捧げるためにはセルフカンパッションって言って、自分に対しての
自己肯定感、
そうですね、それが大事ということで、 まあ、それは自利利だとなるんでしょうかね。
まあ、自費自愛っていう言葉なんですけれども、うん、昔は海外で日本仏教って言ったら瞑想っていうこういうイメージですね。座禅瞑想っていうそういうあの形に取られてましたけど、今はなんかそういうことじゃなくて、はい、慈悲とか、はい、慈愛とか自利利他とか、はい、そういう方向に海外の方も目を向けているっていうふうに、はいはい、聞いたことがあります。
そうですね、はい、利他の心っていうのはよく出てきますね、はい、ビジネス書にもよく出てきますね、最近は、はい、あその利他の心をただ奉仕ではなくて本人が成長していくことが世の中の上限を上げていくことになるなということがあるんで、競争の社会なんですけども、この競争の社会をどういうふうに捉えるかっていうのがすごく重要だとは思いますね。
まあ、あのさっきの私の勉強のこともそうなんですけども、はい、やはりあの成績良くなるっていうことは他の人よりも成績が上がっていくわけですから、はい、ちょっと考えると他の人をこう引き下ろして自分が成績が上がると、はい、こういうふうな考えになりがちなんですけれども、はいはい、決してそうじゃないと思うんですよね、はいはい、他人も一緒に成績良くなっていくと、全体を底上げしていくと、
はい、
まあ、こういうことがすごくやはり大事なことになるんだろうというふうに思うんですね、
はい、
あの決して一人勝ちっていうことではなくて、周り全体がやっぱり良くならないと、それは真の成功っていうか、そういうことにはならないと思うんですね。だから自分だけがいいっていう、そういうわけじゃなくて、自分も良くなるんですけども、周りももっと良くなっていると、またそれを見て自分も良くなっていくと、そういうふうにこう底上げしていく、そういう成長が共にあると、
はい、
こういうことがやはり一番大切なことじゃないかっていうふうに思いますね。
その通りだと思います、ね、本当に、はい、あのやっぱり努力することを放棄しない、諦めないで、やっていくことはすごく大事だと思います。はい、それがあの社会もすごく良くなる根本になると思いますんで、今いろんな状況でいろんな辛い方もおられるかもしれないけども、諦めないで頑張っていただきたいと思いますし、私も頑張りたいと思います。
素晴らしいです、ありがとうございます。
いえいえ先生ありがとうございました。はい、というわけで番組のお時間迫ってまいりました。最後は世界の偉人たちが残した名言で締めくくりたいと思います。
はい、今日はゲストである稲田先生のモットーを紹介したいと思います。難しいことを優しく、優しいことを深く、深いことを楽しく、ということで、まあ、今日はまさにあの優しく、そして深く楽しく学びました。
はい、本当に
ありがとうございました。
井上さんありがとうございました。失礼いたしました。
先生ありがとうございます。はい、今週も名言を学びました。それでは来週もビューティフルモーメントをお聞きください。 FM 富山ホームページにあるポッドキャストリンクからこの番組のアーカイブもお聞きできますので、ぜひお聞きください。
この番組は富山県射水市を世界に発信する会、医療法人新生会富山病院、日本海リビング株式会社、ひばり行政書士事務所、株式会社とちよがお送りしました。
稲田先生ありがとうございました。
失礼いたしました。
まだぜひぜひ遊びに来てください。
呼んでください、
はい、よろしくお願いします。お相手は矢郷義明とい
ろんなでした。
それでは良い一日を。
パカパカ。